黙示録2章ですね、今日は12節から17節まで、見て、いきます。ゆっくりと進んでますけれども、7つの教会に対するイエス様の言葉の3つ目の教会、ペルガモにある教会に対するものに入ります。12節、またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかったとあります。ペルガモにある教会なんですけども、ペルガモという町はスミルナから約80キロ北にありますですね。で、地中海のエーゲ海ですね、から内陸に入ってますね。約25キロ、5キロほど入ったところにあります。で、ペルガモはスミルナやエペソと、地域も近いのでね、同じような歴史を持っています。ギリシャ帝国の中でアッタロス朝という、王国、その帝国の中での王国って言ったらいいでしょうかね。で、そこのペルガモの地域の、このところの首都として栄えました。後で地図があるので、どういう感じかっていうのをお見せできれたらいいのかと思うんですけど、このペルガモっていうね、もう国があって、この薄いピンクなんですけども、そこの首都であったんですね。で、ローマの時代になりますが、そこでその王がペルガモの国をローマに譲渡したわけです。ですか？で、それによって、アジアの属州の中心的な都市となって繁栄を続けました。で、紀元前の29年に皇帝アウグストに捧げられた宮を建てることが許されたんです。で、この小アジアの中では初めにカイザルを崇拝する異教の神殿が建てられたのがここのペルガモなんですね。前回スミルナの町がそういう皇帝礼拝の神殿があったとお話ししましたが、それ2番目になって、1番目はこちらペルガモの方になります。で、ここも驚くばかりの遺跡が今も残っています。エペソとスミルナ、これはどちらも港町ですけれども、少し内陸に入ってますが、で、基本的にギリシャが由来の町というのはアクロポリスと呼ばれる自然の丘ですね。丘に防壁で固めたところに神殿とかその他の建物が建てられる、このアクロポリスがありますが、で、そこにですね、ずっと後になるんですけど、建てられた大きな神殿で、トラヤヌス神殿っていうのがあります。これ皇帝トラヤヌスを祀ったところなんですね。これアウグストの神殿の後、ずっと後ですね、にこのトラヤヌス神殿を建てて、で、それの遺跡が残っています。で、大きな図書館がありました。エペソにもあってですね、覚えてますか？エペソでは20万冊が蔵書されていたと言われますけれども、こちらは、2万、ごめんなさいね、どこ、何冊かな、あれ、ごめんなさい、エペソはもっと多いのかな、こちらが20万冊があったと言われています。で、ローマ帝国というとですね、大都市が、いくつかあって、エジプトのアレクサンドリアというのが非常に有名なんですね。アレクサンドリアというのは地中海に面しているこの北端の町で、で、後にキリスト教もそこで栄えるわけですけれども、巨大なこのパピルスによる本が、 蔵書されている図書館がありましたが、そのパピルスについてはエジプトが占有していました。もう自分の専売特許にしてたんですね。でそこでこちらのペルガモでは羊皮紙によるものが生産されるようになったと言われています。で、円形劇場もあってですね、2万4000席を収容するエペソには及ばないんですけれども、1万人は収容できると。まあ、あのこちらにもこう写真をね、私ちょっと印刷してきましたが、これが今言ったように、アクロポリスの様子で、まあ、その上の方からですね、この上町っていうんですかね、このアッパーシティっていうんですけども、上町、上市っていうのかな、なんて言えばいいのかな、上町かな、上市分かんないですけど、とにかく上の方 の, あのそのペルガモの町の上の部分だというものがあります。でですね、ギリシャの神々の神殿がものすごい建てられてました。大きいものが建てられてました。もう驚くばかりのものなんですが、最も際立っていたのがゼウスの大祭壇と呼ばれるものです。で今はその土台の部分しか残ってませんけれども、20世紀の初めに実はドイツの探検家がここを見つけて、そしてドイツがほとんどを自分の国に持ってって、ベルリンにペルガモン博物館を建てました。今もあります、しっかりとあります。で、できたのが、完成されたのが1930年です。で、今という顔をした人は歴史をよく知っています。1930年のドイツって何が、誰が支配していたでしょうか。ヒットラーですよ。ナチスドイツですね。そこでヒットラーが演説をしたところの、この会場というか、というのはまさにこのペルガモのゼウスの大祭壇を模倣したものなんです。ですね、後でサタンの王座と出てきますけれども、霊的な非常にこう強いものをね、この持っているといえます。ゼウスっていうのはギリシャの神の中では主神、その中心の神であって、全知全能と言われて、権力とか力とか何かにつけてもうこのゼウスにより頼むというものであります。ナチスドイツ、ヒットラーがね、これにより頼んだってのもよくわかるし、そして当時もこれが中心的なものであり、あとでこれによってクリスチャンが迫害されたっていうのもちょっと後で説明しますが、でその他にアテナ、あるいはアテーナと伸ばします、どっちでもいいですけども、アテナ神殿があり、でこれは知恵や理智の神、女神ですね。何かにつけて知識を得たい、知恵を得たいとするならば、この女神にすがりに行っていました。で今で言うならば、専門家のところに行って講演を聞いたり、何らかの知識を得て、自分を満たそうとする欲求ですね。こうやって私たちの現代社会も生きてないでしょうか。その他に葡萄酒の神ディオニュソスの神殿の跡もあります。ディオニュソス、これ簡単に言うと羽目を外す、乱痴気騒ぎっていうのかなですね、の礼拝儀式です。オカルト的な礼拝で、強い麻薬を混ぜた葡萄酒によって参加者たちが恍惚状態に陥るんです。で酩酊し錯乱状態になり、時には人の命まで奪われることさえもありましたですね。で現代社会にもありますよね。あとペルガモで有名な神殿がアスクレピオスであります。アスクレピオス、これは医療の神です。でこの神について有名なのは、蛇のついた杖で、欧米の医療機関でロゴのような形の印にさえなっていますが、ここから来てるんです。 で、ここがいわば医療センターの役割を果たしていまして、で、医療や健康に対する異常なまでのこだわりというのはここから出ています。ここにもオカルト的な儀式があってですね、この夜になって患者を寝かせてその上に蛇を這わせていくとかですね、あるいは地下通路を通らせて通っていく患者にこう叫ぶとかですね、不気味なこの儀式が含まれています。まあ、でも実際にも医療行為があったので、まあ、やっぱり私たちが言うとこの現代医療というものがあり、そしてものすごいこの健康とか病気とか医療とかですね、でそういうものにこのこだわってってですね、まあ、そのことしか考えていかないというか、それにより頼んでいくというか、まあ、そういうのはこのまさにアスクレピオスの、礼拝と言えるでしょうね。で、娘がいるんですね、このアスクレピオスには。これいるって言っても実際のお話じゃないですよ、全部このギリシャ神話の中ですけれども、で、一人は清潔と食事への強い執着があります。で、もう一人は美と外見への執着があります。いかがでしょうか。現代的な病というのはここからむしろ発生してるんですね。健康病とある人が読みましたけれども、異常なまでの潔癖さ、食事へのこだわり、また美や外見を異常なまでに駆り立てていく、でむしろそれで病的になっていると言ってもいいくらい、あるいは全てのものを病であるという言葉を使えば万能になってしまいますよね。罪の恋もですね、こういう病気なんだって言って、この治療の対象にしていくということもやっている。まあ、こういう、アスクレピオスという神殿がある。で、このようにしてですね、非常に繁栄しており知的に優れていて、しかしながらこの国や文化の隅々にまで異教の影響がとてつもなく強いということですね。で、これエペソやスミルナもそうでした。こういうところだからこそですね、教会が建てられていくっていうのも本当に摂理、神の御心ですね。で、具体的にこのトルコという町だった地域はですね、非常に戦略的なところにあります。まあ、まさに今トルコが中心的なニュースの話題になっている。まあ、日本ではなってないかな。でもトルコが今話題にしなければいけない国なんですけれども、なぜかというと東洋と西洋をこの挟むところですね。昔は東ローマの帝国の首都コンスタンチノープルもこのトルコにあったわけです。で、西洋の世界っていうのはこのギリシャから始まっているわけですけど、アレキサンダー大王によって始まって、ギリシャによって深くですね、文化と言語がこのその地域全体に広がったんですね。で、後にローマ帝国が来ても、ローマ帝国は政治的にまたいろいろインフラとかそういうところではローマが支配しましたが、その人々に深く入り込んだ文化や言語については取り除くことはできなかった、あるいは取り除く気がなかったと言ってもいいかもしれませんが、ですから不思議でしょ、ローマ帝国の中に新約聖書があるのにラテン語ってちゃんとローマ帝国の使っている言葉があったんですよ、けれどもギリシャ語で書かれてるんですですね。わかりますか。ローマ帝国なのにギリシャ語が普通に話されて、至る所で話されていました。で、それに加えて今言ったようにローマ帝国が、のものに、そのトルコの地域っていうかアジアですね、当時アジアと呼ばれてますけれども、アジアがそうなったので、この教会がそのローマの道ですね、全ての道はローマに通じるって言ってるぐらいで、交通網というのがものすごいものがそこで発達していましたので、素早くですね、御言葉をパオロなどが伝えていくことが可能になって、そしてパオロが今度はヨーロッパ宣教へと導かれていくことができる。だからクリスチャンたちがこの、東洋に行くにしても西洋に行くにしてもですね、このイスラエルの方に戻っていくにしろ、このヨーロッパの方に行くにしろ、そこに教会が建てられているということは、もう本当にその中間地点であって、この通貨になることができて、 本当に祝福、その福音が広がっていくのに、戦略的なところにあったわけなんですね。例えば昔なんですけど、カルバリチャペルはリビングウォーター、生ける水といって、中国に聖書を持っていく働きがもうかなり前ですけどね、あって、で中間地点は日本だったんです、ね、日本の教会の人たちがこのカルバリーの牧師たちを迎えて、そしてまあ一緒に行ってみたりだとかですね、していましたですね。で教会の存在というのは大きいですね、ここのね。でその中でイエス様は鋭い両刃の剣を持つ方として現れました。これイエス様が使徒ヨハネに現れたその一部ですよね。イエス様の言葉が人を突き刺す力を持っているんだということなんです。でペルガモにある教会は、いいですか、主に忠実な者たちが多くいた中で、偽りの教えをする者たちが入っていたんですけれども、それを許してしまっていたという状態です。だから自分たちは問題ないんですね、その偽りの教えは信じてないんですよ、うん、けれども偽りの教えをしている者たち、エペソの教会は我慢することができなかったと言って、そして抵抗したわけですよね。けれどもペルガモはそれをしなかったということなんです。でそれで御言葉によって、裁かれるというのがこの後に続く話になっています。で私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座があるとイエス様が言われたのが、とんでもない異教の町だということでよくわかるかと思います。イエス様がここでね、あなたの住んでいるところ知っていると言ってます。これもずっと言ってるでしょ、このスミルナの教会に対しても、エペソの教会に対しても、私はあなたを知っているよって、あなたの住んでいるところを知っているよって慰められる言葉ですよね。どうですか、自分がこのいろんな文化的に社会的に、また家庭の環境や職場の環境においてとてつもない圧迫を受けているときにですね、私はあなたの住んでいるところを知っているよ、こうおっしゃってくださるんですね。でサタンの王座、これがどこを具体的に指すのかはいろんな意見があります。で私はまあ、その一つ一つを合わせた集合体なんじゃないかなって思うんですよね、まあ、先ほど言った一つ目の意見はゼウスの大祭壇です。この祭壇は一番上の部分に銅でできた牡牛の像があると言われています、あったと言われています。でその像の中は空洞になっていて、その中に人が入ることができます。そして牛の頭の部分をですね、のところにこの顔を持ってこさせて、まあ、だから牛の中に人間がいるみたいにさせるんですよ。火でその像を熱します。ローストビーフのように蒸し焼きです。そしてそこから徐々に熱せられていきますから、もちろんすぐには死なない。だからうめき声が聞いてきて、叫び声が聞こえますけども、その口のところ、その、牛の口のところにわずかに穴が開いてるんでしょうね。でその声が、その牛から声が、おたけびの声を上げてるという、そういうことをしてるんですよ。でそのあと今ここに出てくるアンテパスがもしかしたらそういう形で殉教したかもしれないとも言われています。ビデオを見たんですけどね、もう前からで、そのナチスドイツの話に始まりますと、このペルガモの神殿の霊がね、サタンの座がナチスの座にあったんじゃないかっていうことで、やっぱりユダヤ人たちがガス室にね、大量に送り込まれた、というところに、まあ、持ってっているビデオを見たんですけれども、 まあ、こういうものが、だからゼウスの祭壇ではないかと言われているのもあるし、今度はアスクレピオスの神殿では蛇がかたどられているわけであって、まあ、そこにサタンの王座があったのではないかという意見もありますし、あとは皇帝礼拝のね、第一人的な場所であって、まあ、そのことを表しているのではないか。だから、皇帝礼拝っていうのは意味わかりますかね。昔国家神道ってありましたよね。この、わかります。国のものになったんですよね。そして人工的な宗教でもある。もともとあった民族の宗教ですけれどね、この神道は。けれども、それで国の愛国心を育てるためにですね、新しく作ってるわけですよね。だから、これ、別に宗教心というよりも国への忠誠を誓わせてるんですね。その皇帝を礼拝するわけです。まあでも明治時代の前にもやってたけどね、徳川家康のなんか日光か東照宮ね、うん、でそういういろんな意味でのサタンの王座と言えると思います。でこういうギリシャの神々という異教やローマの政治体制の中にサタンの力が働いているわけなんです。でサルデスにある教会ではそういうローマ社会の中でユダヤ人たちが自分たちを守るためにですね、ローマとの関係を強く持っていてですね、でそれで、キリスト者をこの厄介な存在としてむしろ阻害し迫害していったということは、この前イエス様が似たような形で政治的な判断でユダヤ人の指導者から殺されたっていうところで説明しましたけれども、ここではもうそのまま直接ですね、このローマからまた、ギリシャから迫あギリあギリシャはないね当時ね、ローマからの、その社会からの迫害を受けていたということができます。で私の名を固く保ったと、ね、この私の忠実な証人アンティパスと言ってますが、イエス様の名を守るとは私たちの信仰の骨格であります。イエス様は言われました。私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。イエス様の名をですね、公にする告白するというのはとても大事ですね。もちろんね、心の中でキリストを主として崇めていくということはいつでも大事であって、ペテロの手紙第一の中に書いてますけれども、必要な時に必要に応じてこの希望について弁明しなさいというふうに書かれている通り、やはり公に語っていくという、この聖霊の助けによって行っていく必要があるわけですね。で、私たちは基本的なところで、イエスは主であるという告白を持っています。イエスは主である。で、これを心で信じるだけでなくて、人の前でもはばからず告白するということですね。で、私たちの教会ではしておりませんけれども、多くの教会で使徒信条をですね、礼拝の中で、告白しています。で、これとても素晴らしい行為ですね。イエス様は主である。ね、使徒信条は長いですけれども、最も短いのはイエスは主であるという告白です。で、これこそが悪魔に敵対する行為であります。立ち向かう行為であります。黙示録の12章には11節に、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに、悪魔に打ち勝ったとあるんですね。ですからイエスが主であるということを人の前で言い表すことは、あらゆる面での圧迫を受けます。で、この中でこのね、すごくシンプルな告白をしてるんですけれども、この告白をするや否や、私たちはあらゆる側面からいろんな攻撃を受け、試練を受け、誘惑を受けていくようになるわけなんです。多くの人がこのことでつまずくんです。イエス様が4つの土の例えでおっしゃられた通りで、岩地に 種をまかれた種はすぐ芽を出すのですが、根をないので枯れてしまうと、何かのきっかけで信仰を捨ててしまう。具体的にこの離れていってしまう。そして歪んだ形で信じていくということもありますね。この都合に合わせて信じていく。イエス様の命令に従うことが、この神に生まれた者は義を行うというのを第一ヨハネに書いてますけれども、神の命令を行っておらない、いないのにイエス様を信じている、神を信じているということはならないんですよね。でもそういうふうにやってごまかして歪んでしまっているということもあります。でまた世の富や誘惑によって思い煩いが増える。これが茨にまかれた種ですよね。だからなんであれだけ熱心にイエス様を愛して仕えていたのに、なんでもう教会にも行かないで、全然世の中の人と変わらないで生きているのって、こう分からないことが、でもイエスは主であるというこの一つの告白をするということはですね、サタンの王座というものを意識しなければいけない霊の戦いの中に置かれているんだよということになるんですね。でここで私の忠実な証人とあります。ですね、これ忠実な証人というのはイエス様の、ね、あの呼び名でもありましたけれどもですね、イエス様のこっちは忠実、あのイエス様は父なる神の忠実な証人ですけども、こちらはイエス様の忠実な証人で、アンティパスという言葉は全てに反対するという意味です。アンティっていうのが反でしょ、反対で、パスっていうのはこの全てっていう意味があるんだと思いますが、全てに反対する、つまりイエス様によって全てのものとから反対を受けるというですね、あなたは私の名によって全てのものに憎まれます、皆に憎まれるとイエス様が確か言われたと思いますけれども、これだけの状況に置かれるわけなんです。でところがこれ13節です。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを講じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。少しばかり非難すべきことがあるとあります。でエペソの教会に対してはあなたに非難すべきことがある、少しばかりって言ってるんですね。先ほど言った通りなんです。多くの人はこのアンティパスと同じところに立ってるんです。イエス様の名を固く守っているんです。けれども一部に偽りの教えをする者たちがいて、そのまま許しているということなんですね。これが非難の理由です。で偽りの教えというのがバラムの教えなんですね。でここに書いてある通りですが、バラクに教えてイスラエルの人々と前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ不貧困をこなしたと。覚えてらっしゃいますよね。イスラエルの民がヨルダン川の東を北上し、モアブの草原のところにいたときに、バラク王が見て非常に恐れてですね、今まであの、なんかシホンの王とも戦って彼らは勝ったしね、非常に恐れました。で物理的には勝てないと思って、見たバラクはまじないし、この東方からのまじないしバラムを、呼び寄せて雇ったんですね。呪うようにしたわけなんです。ところが神はバラムに言ってはならないと言ったんですね。けれども報酬の額を高くしました。そして彼は言ったんです。ところが神様はその彼の気違い沙汰を阻むために途中でロバの口さえも開けたわけなんですね。これ第2ペテロに書いてますね、今の話もね。あの気違い沙汰を阻んだというふうに書いてありますけれども、報酬を愛していたからだと。で事実バラム、そしてバラムは、このバラクのところにあって祭壇を築くんですが、呪うどころかイスラエルを祝福した神が彼の呪いを祝福に変えられました。でそれで決裂するんです。バラクが雇ったのに一体どういうことかと。後払いだったと思うんですね。後払い、 お金もらってなかったと思うんです。あるいはもらったとしても返せって言ったのかな、分かんないですけれども、そこから次のね、この民数記次の章を見ると、なんとイスラエルの宿営にモアブの女たちが行ったということが入ってある、書いてあるんですよ。で、モアブかな、ミディアンかな、この重なってるんですね。で、入ってって神々を拝んで不貧困を行ってったんです。で、これが後で解説がありまして、バラムがバラクに助言をしたわけなんです。何かというと、イスラエルを私たちは呪うことはできないが、彼ら自身が神に呪われることを行う、つまずけば、ね、それが可能だと。で、それに見事に成功をしたというのが、このバラムの教えになるんですね。で、どういうことか、ペルガモの教会においてはどういうことかって言ったら、これはその異教ですね。偶像礼拝や性的不貧行はを行って生かせるような教えであります。先ほど話しましたように、この圧力というのは非常に大きいもので、誰もがやっていることであって、やらない方が気が狂っているというふうに言われですね、あるいは時には殺されることもあるというぐらいまでの中で、これをやっても天国に行けるよとか、神様はそのように君を作ったんだよとか、ね、罪を犯すように作られた、ね、っていうふうには言わないですよ。罪じゃないっていうふうに言うわけね、例えば。あるいは意図的にそこを取り扱わないとか、聖書の解釈を変えるであるとか、いろんなことをすることによって、これらのことをその行う余地を作るような教えだったわけなんです。しかし、そのように私たちはイエス様について学ばなかった。イエス様は本当に清くなることを求めてらっしゃる。私たち忘れがちですけれども、イエス様は清め、清潔を求めらっしゃる。で、エペソの教会もね、似たような状況ですけれども、エペソの教会のエペソ書のね、4章の17節から21節をお読みしますけれども、そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではいけません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかし、あなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているので、教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのだから。きちんと教えられているのであれば、これらのものから離れなさいという。で、この続きはどうなっているかといったら、この教えとは何かといったら、この情欲によって滅びていく古い人を捨てて、神に語られた真理と性によってね、変えられて新しい人を身につけることなんだと、そういう話が書いてあります。で、このことをイエス様は教えられているわけなんですけれども、偽教師はそのままのあなたで良いのだと、あなたは OK、 私も OK って言って笑ってる人いますけども、まあ今のことは実は私がクリスチャンになって間もなくして、なんか伝道集会の中で牧師先生が言った言葉だったんですね。どのような形でバラムの教えが強要されてっているかというと、ここがすごい大事。それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。ニコライ派というのは人々を支配するという意味合いのある言葉ですけど、ニコライという言葉そのものですね。で、おそらくはグノーシスのような教えだったんでしょう。霊知っていうの、この霊の知識、霊知とも呼ばれている、そういう異端だったかもしれません。 で、これはね、霊的に見える、知的に見える、もっともらしく聞こえて、主流派っていうか、ね、そして、イエス様の名を固く守っていく、そういう人たちが、極端であるとか、過激であるとか、排他的であるとか、なんだろうね、他にもいろいろ言えるじゃないですか。終焉にそういう人たちは追いやってって、そして、いろんな人たちを支配し、牛耳っていく、知識的に霊的に牛耳っていく、支配していくという、そういう考えであります。先日ですね、ある聖書学者の講演を聞き、非常に勉強になりました。YouTube に乗っかっててですね、ブログにも僕書きましたので、題名が巧みに聖書の権威を捨ててしまう方法巧妙に聖書の権威を捨ててしまう方法ですね。で、これが非常にね、耳も痛いところもあるぐらいの、聖書を教える働きについている人たちによく起こる話を彼はしてくれました。聖書を公開していくのはカルブレタキチャペルだけの専売特許ではなくてですね、これはもう歴史教会史の中ではもうずっとこの、少しずつこう解き明かしていくということが行われているわけで、まあ、彼も全然カルバリの人ではないですけれども、で、例えばね、ある箇所に来ると自分の理解や経験には合わないとして、まあ、さっと流すとか、なんとなく触れるんだけど特に真面目に取り扱わないとかっていうのをやっちゃうんですよ。で、例えば、まあ、彼が話してくれましたが、まもなくクリスマスですけれども、幻や夢を受けてですね、ヨセフがね、この、エジプトに行くようにというこの御使いからの指示を受けるんですね。そして、まあ、その話を聞くときに、イエス、この神様のあがだいの歴史が始まったとかなんだかって、こうやって軽く説明するんですけど、御使いが来たんですよ。で、イスラム教の宣教をしている人はですね、もうここの箇所をね、もう本当興奮して説教して、御使いによって導かれるんだって話をするんです。なぜかって、ムスリムたちはね、御使いを信じてるんですね。このコーランたくさん載ってますよ。この新約聖書から取ってきて、旧約聖書からも。そしてこの奇跡や夢というのを彼らは実際に見て、それで信仰に至る場合が多いのでそのまま話すんですよ。でもそういう経験がないと、またはそういう文字通り取っていくっていうことが、まあ自分の神学に合わないとかね、いうことになると、なんとなくこう過ぎ去られていくと、過ぎ去らせていくととか、自分が語るにはちょっとこれは気まずくさせてしまうなというものについて、例えば本当は話したくないんだけれどもという前置きを置いてね、地獄について話す。私はこのことは絶対話したくないんですけれどもって言って、って言ったら、神様の地獄についての警告が、まず自分よりもね、自分の方がね、その地獄についてっていうのはもっとよく知ってて、神様は無慈悲で僕は慈悲深いなんてね、印象を与えるじゃないですか、そんな風に言ったら。でもそれ聞いてね、僕ね、耳痛かったんです。言っちゃってるからね、説教の中で言っちゃってますよ。そして例えば、あと賛否両論が出てくるような微妙な話題っていうのがあります。で、そうするとね、いろんな意見があるから、でもちろんね、本質的じゃないところで意見が分かれるっていうのはよくあるんですよ、教会の中で、また聖書を教えていく中で。それはもうね、だけど本質的なところ、聖書があまりにも創世記から黙示録まで一貫して教えてることについても、ただいろんな激しい意見があるからって言って、そこを取り扱わなかったりとか、ごまかしていくっていうことは、例えば同性愛の問題とか、初めからじゃないですか、2章から。で、子羊の妻だっつって、この不貧困なものとか書いて、終わりまで黙示録まで書いてる、一貫してるんですよ。けれども、同性愛の人を神は初めから作られてるんだっていうのが欧米の神学にあるんですよ。ほとんど異端ですよ。で、そういうことを吹き込まれて、例えばアメリカの今の 日本の大使の人は LGBT の推進する団体に行って伝道してるんですよね、同性愛を。こういうことをやってるわけですよですね。アメリカの国はですよ。で、同性愛を禁じているウガンダに対しては、今の大統領が、名前は言いませんけど、もうね、いなくなっちゃう大統領が、その首脳会談のところで、みんなの記者たちの前で、その同性を受け入れないことを非難してるんですね。で、今度はウガンダ、確か、ウガンダかな、ケニアかな、どっちか、ごめんなさい、出て、内政干渉だということをまたばっちり言ってね。そんなことで私たちはね、意見を分かれちゃいけないんだと、もっと大事なことがあるんだっていうふうに彼はね、その場で反論してるんですね。で、こういうあからさまなこと、この圧力ですよ。今分かります。なんでこういう政治的な話をしてしまったかっていうと、ペルガモも政治的な圧力が、皇帝礼拝って圧力があるんですよ。ですね。で、説教団がそういう国に対するこの政界の流れで、これが間違っていて、これはもう本当に牢屋に行くかもしれないというね、そういう圧力をかけられるような、この霊的な、なんていうのかな、神聖な場なんですよね。その本当に戦いの場所なんですね。で、それでどこかでいつの間にか今言ったような形で許容してってしまう。そうするとね、あたかも愛があって寛容であって、なんか最もであるかのようで、知的でもあるかのようにね、なって、実直に信じていくのが極端であるとか主流ではないとかっていう、これがおそらくは現代のニコライ派だ、間違った、ニコデモかわいそうだなニコライ派の教えになるわけですよ。だから、いろんなところで私たちは圧迫を受けます。それはまともなことではないという批判や無言の圧力で、いつの間にかいろんな言い訳を作って、その圧力から避けていくことが多いわけなんですね。16節です。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。悔い改めなさいという命令、ね、これエペソに対しても主は悔い改めなさい。だからね、この言葉ね、せっかく今晩与えられているので、私たちは本当ね、なんか妥協してしまっているところとか思い巡らしてですね、そこをやっぱり思い直して、あ、ここでやっぱりもう一度やり直そうっていうふうに、まあ、考える時間がね、祈る時間が必要だと思いますね。で、もしそうしないならばっていうふうに言ってます。で、これエペソの教会でもありました。もしそうしないならば、エペソでは、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうと。だから教会というものはそのまま残るんだけども、イエス様の御臨在、聖霊の御臨在がなくなってしまうということはあるんですね。怖いですよね。教会は残ってるんですよ。でもイエス様の御臨在がなくなってしまう。だから教会は残ってて教会がなくなってるっていう、なんか言い方が変ですけども、教会はあるのに教会がないということはあり得る。で、ここでは何かというと、イエス様の言葉が裁きを行っていくってことです。私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持ってから戦おう。だから、先ほどごまかしてね、この本当にイエス様が言われている言葉をスキップさせて、この通り越すとかも、こう、曖昧にするとかね、そうやっているけれども、それによって御言葉が消えるのではなくて、そのままその御言葉は残って、その教えている者たちに裁きを表すんだということをイエス様がここで言われている。彼らが対処しないならば、私が彼らのことを対処するよとイエス様はここで言われているんですね。で、具体的にはどういうふうになるのかなと思うんですけども、おそらく分裂が起こるでしょう。なぜかと言ったら、もちろん偽りの教えですから、その当然教会の中に一致などを持てるわけないですから、分裂が起こるでしょう。そして何らかの形でその人たちが裁きを受けていきます。イエス様は律法の一点一角も必ず、ね、必ず成就すると言われて、 で、これが霊的に教会の中で起こるし、あと終わりの日にね、黙示録の19章にこの鋭い剣が口から出て諸国の軍隊を倒し殺されるというところになっていくんですね。ですから、この偽りの教えをする者たちがそのまま軽挙されずに大患難にいて、そしてそういう者たちはこの反キリストと、そしてもう一匹の獣って書いてますけど、獣ともう一匹の獣、この偽預言者ですよね、その中にいて彼らは殺されていくという、こう終末的な意味も含まれていくと思います。で、私たちはこのエペソの教会、この前、黙示録の2章のね、このエペソの教会にあるのと同じことを、辛いけれどもしていかなければいけない。内部を裁くということですね。内部を裁く。偽りの教え。あとは何ですか？この自分、あとはもう一つコリントの教会では、コリントの第一にはね、自分自身を裁けば裁かれないよって。これは主の晩餐のところでね、主の、聖餐のところに書いてあるところに書いてますけども。だから共同体の中にいる者たちとして何かおかしなことを行ったり言い始めたりする人がいるときにですね、やはり私たちの役目は憐れみの心を持って立ち返ることを願い助けていくということですね。ユダの手紙の中にはこの偽教師の存在が出てきてますけども、22節23節に疑いを抱く人々を憐れみ、火の中からつかみ出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその血たぎさえも忌み嫌いなさいと。彼らが救われることを願っていく必要があります。そして私たちは言い訳をしてはいけないんです。離れてっている人に対してね、いや10年前にこの人は本当にイエス様を信じるっていうふうに言った、だから今はそのイエス様を信じているように生きてないけれども、神様はこの人を救ってくださる。ダメですよ、そういうのでは。それはダメですよですね。そういうふうに持っていってはダメ。あと罪を犯して悔い改めなかった人、いやでも同じクリスチャンだから、そうじゃないですよ、悔い改めなさいって。でなければ私が裁くって言ってるんですよ。まず自分たちで裁くっていうか、ね、その取り組んでいくってことですね。これをするっていうのは愛の行為であります。で、次に、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他には誰も知らない新しい名が書かれていると。イエス様はすべての7つの教会にね、同じ言葉を言っています。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。だからこれは教会全体に対して、ペルガムだけじゃなくて、この歴史を通じての教会全体に対してお語りになっているこの御霊の言葉なんだよと。だから私の個々の信仰生活において世からの圧迫を避けるために一部を許容していくということもあるし、教会が世からの反対を避けるために一部を許容していくということもあるでしょう。で、教会史の中ではやはりこれはですね、知っておく必要があると思いますが、スミルナの教会ではこのローマの中では本当に恐ろしいこの迫害があって、で、長い迫害の中でもうキリスト教会がなおのこと広がっていったという歴史があります。で、これは現代もそうなんだってお話をよくしてますよね。迫害があると教会は清められるしかないと。けれども、そのようにしてローマにおいてキリスト教会の影響力が、彼らは別に政治的に何か強くなろうとか何もしてない、ただ霊的に強くなってただけですけれども、影響力が増えていったので、ついに皇帝自身がキリスト者となった時があったんです。それがコンスタンティヌスです。313年のミラノ勅令ということで信教の自由が与えられたんです。で、ね、私たちこの恩恵を実は受けてるんです。日本国憲法の第 20条には信教の自由が明記されています。でこれは、まあ、よく言われるのは GHQ がねこの作ったというふうに言われてますけれども、まあ、アメリカの憲法が、あとは英国の憲法が廃演されていて、かつ先ほど言った国家神道をやめさせる目的があったわけです。その国家が教会に入り込んでは、あるいは教会とかあとは他の、ね、宗教に関わってはいけないという政教分離の原則がそこにあって、でこれの原型の原型の原型をたどったらこのミラン勅令なんですよ。これはいい面もあるんですが、今言ったようにそこに私たちの自由はあるんじゃないよ。イエス・キリストの告白というのはそこにあるんじゃないんだよ、その自由ですね。で392年にはテオドシウス一世によってキリスト教がローマの国教というなったんです。この国教ってね、私たちねどうも理解できない。なんでかって言ったら日本の中で生まれ育ってますね、はい、で日本は非キリスト教国ですから、社会のいろんなところで政治についてもキリスト教とは無関係、まあ、文化的に飾りのようにはたくさんあります。あのミッション系の大学が多かったりね、あのキリスト教の教育者とかいろんな影響、例えばローマ字っていうのはローマのヘボン式っていうのはヘボンっていうのはあの宣教師ですよですね。当時の明治時代のこのお偉い人たちっていうのは洗礼を受けたりですね、いろんな意味でこの影響を受けて、で戦後直後もですね、この多くの宣教師が入ってきましたからですね、影響を受けてます。今の皇室っていうのはもう本当にキリスト教の影響をこれほど受けてるっていうのはないって言われてるぐらいですね。この前三笠の宮がお亡くなりになりましたけれども、彼も旧約聖書、特に新約聖書もそうですけど、旧約聖書のものすごい精通し、ヘブル語も流暢だったと言われてますですね。でそれだけ影響を受けてるんですが、やはりお飾りなんですよね。どうしても根っこのところでは非キリスト教なんです。でも国教というのはなかなかわからない。では皆さんに質問します。神社仏閣というのは、私は偶像礼拝としてその行為は行いません。その儀式は守りませんですね。でいつかそうですね、そのまま残ってしまったらイエス様が神の国を建てるために潰してしまうでしょう。しかし今の国の権力が神社仏閣を取り除いてですね、教会を建てていきますということをやってたらどうなんでしょうか。でこれがそのローマが国教としてから起こってきます。でローマを国教とするときにですね、そんな全部破壊していったら、昔のタリバンみたいにね、昔か今もやってるけども、イスラム国みたいにこの破壊していくことなんですよ。ローマの宗教となりますから、どっぷりと。だからそこで折衷案が出てくるんですよ。その混ぜるんです。シンクレティズムっていうんだけど、このあの日本にもあるでしょ、あの仏教があの日本に来たときに神仏一体だね。なぜか寺の敷地に神社の祠があるんだよね。一つになってるでしょ。同じことがローマで起こったんですね。で今のローマカトリックのこの教義の中には、またその実践の中にはそういうものがふんだんに入っている。まあこれは次回この何だっけ、テアテラの教会の中でもね、に対してのイエス様の言葉の中でも少し言及しますけれども、でまたちょっとねまた先んじてしまうんですが、だからといってローマカトリックを全否定しないでください、まあ、その話もは次回しますが、簡単に言うと、その私たちが世の中から憎まれるというスタンスから妥協してしまうと、バラムの教え、ニコライ派の教えが巧妙に入ってくるよということであります。そして勝利者に対する約束があります。イエス様を信じる者が、このイエス様を神の御子キリストと信じる者が勝利者ですけれども、まず隠れたマナと書いてますね。マナは主が日々 イスラエルがアラノの旅の時に天から与えてくださったものですね。でもそれは、新命記に書いてますけれども、それは私の言葉、この口から出てくる言葉により頼むためだと、そのマナそのものが大事なんではなくて、その約束をしてくださったということに信頼を置く、自分の食べることさえも信頼を置くというね。だから神の言葉によって生きるんだという、イエス様が悪魔に誘惑を受けられた時に使われたあの言葉が目的であり、そしてイエス様が群衆に対して私が天からのマナだと言われたわけです。隠れたマナというのはまさにキリストご自身である、キリストにある命、永遠の命そのものであって、終末的には、黙示録的には新しいエルサレムにある命の木の実でありますね。この、都にそれが実がなっていると書いてありますけれども、この最初にこう書いてあります。3章の3節ですが、あなた方はすでに死んでおり、皆さん死んでるんですよあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。最初にね、死んでるんですよって言われた時にね、どういうふうに思いました、はっ、ちょっと怖かったかもしれない。でも皆さんね、クリスチャンだからあれなんだけど、でもクリスチャンじゃない、クリスチャンの人もね、だからこれ言われたら頭に来る人いるかもしれないけど、でもそうなんですよ、死んでるんですよ。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてるんですよ。でこの続きを読むと、キリストが現れるときに私たちも栄光のうちに現れるんだ。これはキリストが再臨されるときですね。イエス様にが再臨されるときに、教会もキリストと共に戻ってきて栄光の姿で戻ってくるという、そういうことでありますけれども、私たちが永遠の命、この本当に世からの圧力を受けているときに、この世に外見を良くしようということではなくて、隠れているこの関係にある、イエス様との関係にあるマナですね、この命を大事、これをあなたは得ることができるんだよ。そして次に白い石ですね。これね、いろんな解釈があるんですよ。当時のこのペルガモの町の遺跡っていうのを見ると、白い石にね、文字が刻まれてるの結構たくさんあるんですね。まあ、そこでいろんな解釈があって、で、まあ、あの一番主要なのが、この主なのが、競技の勝利者が白い石を入場チケットにしてました。あのね、あそこペトラの遺跡に行った時に劇場があったでしょ、円形劇場が。そしてあのこのチケット制度がちゃんとあったんだよね。このチケット売り場があって、この遺跡まであって、そして使われていたのが石なの。それと同じように、この白石が、この特に特別な人、この競技で勝利を収めた人がね、あの無償の食事とか、 あとは宴会の祭りのこの入場チケットでこう入っていくことができるものとして使われていた。だから勝利を得る者が天の御国に入場できるっていうね、まあ、解釈をまあするものがあります。まあ、そういうのも可能でしょう。ただ私は聖書の中そのものに石についての予言があって、キリストを表しているところがあるので、ここではないかなと感じています。ゼカリア書の3章の9節、見よ、私がヨシュア、これ大祭司ヨシュアの前に置いた石、その石の一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻むと。でここで石というのはキリストを表していることはもう明らかなんですね。黙示録にもこのですね、五章だったかな、ちょっと忘れましたけど、これなかったかもしれませんね。石が、この今ここで予言されていて、そして目が7つの目、あ、こっちの、こっちが7つの御霊って出てきますよね、この黙示録にはね。神様の御霊だと。で、石はイエス様ご自身、このヨシュアがの先に祭司なる、大祭司なるイエス様をこの指し示しているわけです。で、そこに彫り物が刻まれると。イエス様のうちに新しい名が記されている。イエス様のうちに白い、このだから清められた者たちがこの置かれていて、新しい名が与えられているんだと。どうかこれを個々人が自分のものとしてください。それを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。これもなんか秘められているっていうか、隠されているっていうか、 こう親密なね言葉を表しています。覚えてますか、ヤコブがイスラエルに変えられるときに、この新たな親密な関係の中に入れられたじゃないですか。御使いとの格闘をしてですね、神の使いとの格闘をして、それで本当に神との出会いをしたときに、あなたの名をイスラエルとすると。そしてアブラハムもそうです。もともとアブラムだったんですが、彼が90歳ぐらいになっていたとき、89歳だったかな、90歳だったかな、なっていたときにですね、ちょっと何歳かな、99歳、すいません。で、まあ、99歳になった時だ、99歳の時、その時に神が現れて契約を結ばれたんですよ。で、イサクから生まれるって言ったんです。で、割礼を与えなさいって言ったんです、神様が、ね、自分自身もそうだし、割礼を受けなきゃいけない。で、その時にアブラハムになったんですね。これ新しい名が与えられる時っていうのは、このように神との関係が、個人的な関係が一新された時なんですよね。その名が石に刻まれているんです。イエス様に刻まれて、しかも清くされている中で刻まれているわけですね。で、だからこの約束をしっかりと掴んで、そして私たちがバラムの教えやニコライ派の教えに抵抗していきなさいという、そしてアンティパスになっていこうじゃないか、イエス様の名を固く持って忠実な証人となっていこうじゃないかということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたの言葉をありがとうございます。そして豊かにこのされたことを覚えます。主よ、どうぞこれからのディスカッションも祝福してくださり、そしてまた祈りを捧げたいと思います。私たちの中にこの汚れやそういうものを妥協してしまっているところは告白いたします。主よ、これをもう一度イエス様の今の御言葉によって清めてくださいますようお願いいたします。そして隠れたマナ、白い石の新しい名、これを得る時までしっかりと清さを保っていることができますよう助けてください。主よ、清い者が神を見るとあなたは言われました。ありがとうございます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。